どうもどうも。皆さん、こんにちは。DY です。元気ですか？元気ですか？元気があれば。やっぱ声ちょっと変かな？どうですか皆さん。あ、やっぱ鼻声だね。なんか自分で喋ってて今、そう思いましたけど。声もね、ちょっとまだ戻りきってないですけど。はい。まあその辺は、まあ、この番組の中でね、今日の回で喋っていこうと思います。はい。とりあえず生還しましたので。はい。まあよかったね。死んじゃうからね。下手すると。いや、よかったよかった。はい。ということで始めていきましょう。9月14日更新 DY のパルベライズビート第819回目皆さんどうもこんにちは。DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。本当、お聞き苦しい声で申し訳ないです。実はですね、なんと、DY ちゃんですね。まあ、X とかご覧になってくださってる方、お分かりかと思いますけども、新型コロナウイルス、ニンバスに感染してしまいました。今収録日がね、収録日イコール配信日なんですけど、感染から7日目、発症から6日目という、そういう状況です。で、もう熱とかはなくて、咳もほぼほぼ止まりました。なんですけど、ちょっと鼻声ですよね。で、喉がね、やられてるので、ちょっとまあ声枯れが、ひどいんですけど、ゆえにですね、今日はちょっと、ね、お聞き苦しい声で申し訳ないです。ああ、ひどい目にあった。本当。ひどい目にあったよ。まあその辺の話はね、今日縁側のコーナーなんで、まあ皆さんへの注意喚起も含めですね、自分の体験談も、話せればいいかなというふうに思っております。なんとなくですけど、朝晩、秋らしくなってきたんじゃないですか？ね。まあ、まだまだね、相変わらず、お昼は30度超えとか、あるところも多いですけども、そういえば東京、この間ゲリラ豪雨、ありましたよね。大変でしたね。大丈夫でしたでしょうか？電車が止まったりとか、なんか水没したところもあるとかね、いうお話で。えぐいよね、なんかね。本当、なんと言いますか、本当、尋常な、本当にバケツをひっくり返したっていう表現がまさに、ぴったりなんじゃないかと思いますけども、もうバケツレベルじゃないよね、ポリバケツ、ゴミとかをこう業者用のポリバケツをひっくり返したようなそんなね感じになっておりますけども、本当皆様ね今の天気は予測がつきませんので、どうしたらいいものかという感じではございますけれども、くれぐれもね、身体と心と、共に安全に過ごしていただければなというふうに思います。ということで、パルベライズビート、今週も楽しくお届けしていきましょう。最後までよろしくお願いします。それでは、今日の一曲目、この曲ですよね、やっぱね。はい、コロナといえばこの曲です。聴いてください。 DY でパンデミック。 お送りした曲は DY の、オリジナルアルバムではエモ、ベストアルバムではオリジナルコレクトというアルバムに入っています。パンデミックという曲です。今日はオリジナルコレクトのバージョンでね、聴いていただきました。地味にバージョンが、バージョンというかマスタリング変えてるんで、はい、し直してるんでね、音像が変わったりとかしてるんですけども、もしよかったら、両方聴き比べて、あ、ここが違うじゃないかという発見もね、あったりするかもしれないんで、聞き比べてみてください。よろしくお願いします。それでは、今日はこちらのコーナー行ってみましょう。月刊縁側。はい、メインのコーナーです。今回は、月刊縁側のコーナーをお届けしていきます。僕 DY がこの1ヶ月ぐらいで触れたニュース、主にエンタメの話題中心なんですけれども、そちらについてですね、ああじゃねえ、こうじゃねえということで、できればコメンテーターが欲しいコーナーなんですよ。ね、なんかほら、芸能番組とかのね、なんか、こう、なんていうの、マス席っていうんですか？よくわかんないけど、なんかコメンテーターの人とかいるじゃないですか。なんか僕一人がさ、こう、いろいろね、ああじゃねえ、こうじゃねえって言っても、なんかただ文句言ってるおじさんにしか聞こえないからさ、コメンテーター欲しいっすよね。うん、なんですけど、まあ、とりあえず、ね、見つかるまでは。ていうか、随時募集してますのでね、皆さんね、なんか、うん。井戸端会議風なおしゃべりなんで、世間話です。要は。はい。世間話しようぜっていうコーナーなので、難しく考えずにですね、なんか、メールフォームとか、僕のね、X の DM とかでなんかトントンってしてもらえると、縁側やらしてみたいな、あれば、来て、お願いします。さあ、コロナの話はね、もうちょっと後にしましょう。はい。で、前半はですね、まあ、なるべく明るい方のニュースを、ちょこちょこやっていこうと思いつつですね、ちょっとだけ一個、二、三個ぐらいちょっとお悔やみ言っていいですか？はい。まあ、橋幸夫さんね、まずお亡くなりになられまして、早かったね。なんか認知症ですっていうの公表があって、いつだっけね、5月か6月だかになんかコンサートのステージに立ったんだよみたいなニュースを、拝見した気がしておりましたけども、なんかあっちゅう間に旅立たれてしまったなっていうのが僕の印象でした。82歳でしたっけね。はい、ということで、まあ著名な方がね、告別式とかお通夜とかに、参列されたようですけども、あれは何なんですか、エグザイルの淳のモノマネをしてた芸人がちょっと不謹慎行動を やって、あれダメでしょ。あれダメだよ。ねえ。なんか、その、人の死を、そんなネタに、ね、冒涜しちゃダメだよ。どういう意図でやったかわかんないけどさ、ちょっとあれは、いかんよね。って思いました。で、弔辞をね、いろんな方がお読みになったようで、吉永小百合さんとかもそうですし、ね、まあ、あの、いわゆる御三家と呼ばれる、ね、呼ばれていた昭和の御三家、ね、船木和夫さんだけになってしまいましたね。あの、昔さ、本当に20年ぐらい前かな、もうちょっと前かな、みんなの歌で、その、ね、橋幸夫さんと船木和夫さんと、西郷輝彦さん、なんか手紙を送るみたいな、そんな歌を歌っていらして、こんな手紙が出せたらいいな、みたいな。ね、それがすごく印象的でね、当時勤めてた会社というか治療院の有線でよく流れてましたよ。あ、いいね、なんて思って。あれがもう20年ぐらい前ですか。ね、なんかそう思うと感慨深いというか。まあ、ね、船木和夫さんもだいぶ、ね、お年だと思いますけども、まあ、未だにコンサートやってらっしゃいますからね。ごめんなさい。はい。今日終始こんな感じだと思う。ごめんね。まあ、そうですね。まあ、残されたからには何か意味があるのだと思いますし、もう本当に声の出る限り、船木和夫さん、ね、歌っていってほしいなと思います。もちろん、ね、高校3年生をはじめとする船木さんのね、代表曲もあると思いますけども、まあ、その他、お二人のね、代表曲、ね、あれだったらね、歌い継いでいってほしいな、なんて思いますけども。子連れ狼って橋幸夫さんで合ってる？しとしとぴっちゃん、しとぴっちゃん。あれがね、僕大好きなんですよ。橋幸夫さんの中では、多分一番好きかなって思います。ドラマは全然見たことないですけどね。チャーンっていうのは知ってる。なんか、志村けんさんとかがよくネタでコントでね、取り上げていたりとか。あの車椅子って割とすごい武器なんだもんね。バズーカ出たりするもんね。なんかそんなイメージですけど。はい、心からお悔やみ申し上げます。それから、吉行和子さん。ね、90歳ですか。まあ、ご苦労様ですよね。まあ、ね、もうちょっと若いと思ってたんですけど、ね、はい、お疲れ様でした。僕はやっぱナースのお仕事の、まあ、今はね、市長っていう言い方をしますけど、府長さんですよね。なんかそのイメージだな。ひょうひょうとしたね。で、僕が、多分、吉行和子さんのお声を最後に聞いたのは、ぴったんこカンカンをちょっと見たかな。あとは、朝のね、連続テレビ小説で、ごちそうさんっていう、あんちゃんが主役の、あんちゃんってあれだよ。あんちゃんじゃないよ。あんさんがね、主役の朝ドラがありましたけど、あれでね、ナレーション、ま、なんていうの？ぬか床か。ぬか床の、ね、役で、ナレーションをされて、ま、で、最初の方、ちらっと出てらっしゃいましたけどね。はい。なんか、その印象がすごくありましたね。なんか、本当にひょうひょうとした、ね、素敵な、こう、おばあちゃんを演じる方だったなと。あ、そうだ、ガバイばあちゃんもそうだね。映画のね。いい映画でしたよ、あれもね。すごい良かったと思います。はい。お悔やみ申し上げます。なんか著名な方のね、訃報がちょこちょこ続いておりますけれどもね。まあ、なんか、 いろいろあるよ。うん、そういう年になったんだなって思ったりします。はい。健康第一。できるだけ皆さん長生き。ね、日本の未来にはなんか期待が持てないとかいろいろありますけども、生きてりゃなんかあるよ、いいことが。って思いながら生きよう。はい。生きようぜ。はい。そしてですね、明るい話題ここからいきますよ。iPhone、新しいの発表になりました。17シリーズ、並びに Air、来ましたね。iPhone Air だって。これね、いろいろ混同してるところがあって、一部、記事では iPhone 17 Air って書いてあるんですけど、iPhone Air が正しいみたいですね。ウルトラマン7みたいなもんだよね。ウルトラマン7じゃねえよ。ウルトラマン7なんていうヒーローはいない。ウルトラ7。iPhone Air、ついに、MacBook、iPad に続いて iPhone にも Air が来ましたね。薄いんでしょ？ね。本当に。どれぐらい薄いのか、あれぐらいですかね。iPod Touch ぐらい薄いのかね。うん。僕のイメージはそうなんですけど。ね。ということで iPhone Air、なんかね、僕の周り、エアーにするっていう人見かけないんだけど。どうなの？ね、これ、パラビ聞いてる人はどうなの？ iPhone ガチ勢の皆様。どうですか？まあ、iPhone もね、お安くないですからね。うん。ね、一番、その、スタンダードの17シリーズ、で言うと、12万円からだそうなんで。パソコン買えるやん。ね、ストレージが256からということで、で、プロ系に行くと2テラ、ストレージ2テラぐらいまで、あるやつがあるそうで、プロマックスかな。うん。いやー、2テラ時代来ましたか。ストレージが。ねえ。って感じですけれども、まあ、高え。はい。ちなみに僕はもうここではっきりと宣言しておきますが、買いません。はい、買いません。なぜならば、iOS 26、 iPhone SE サードも救い上げてくれることが決定しているから。ありがとう。もうね、いい加減切り捨てられると思った、正直。はい、もう限界かなと思って、これだったらちょっとね、痛いけど、先月ね、パソコンも修理出してるし、痛いけどなぁ。でもやっぱこれセキュリティとかいろいろ考えたら、古い iOS 使い続けるのも、しんどいよね。なんかうるさいね。マイクが有効になっています？ Apple Watch が喋った。はい。そう。ね、セキュリティ面とか不安じゃないですか、今ね、いろいろあるから。だから、まあ、ちょっと清水案件かなと思ったんですけど、iOS 26、ね、SE サードも救い上げてくれるということなので、もう一年頑張りたいと思います。あくまでホームボタンにすがりつくスタンスで。はい。よろしくお願いしますっていう感じなんですけれども、一番の特徴と言ってもいいかもしれないんですが、SIM カードスロットがなくなってます。これは17シリーズと Air 共通で、まあ、すべて eSIM でやってくださいねっていうことらしいです。で、個人的に言うと、これは僕にとってとてもありがたくって、僕ね、結構緻密なこう作業が苦手でですね、 SIM カード入れ替えってすんげー神経使うのよ。そんなことない？皆さんね、ああいうね、なんかこうね、ピン刺すじゃん、ピン刺してトレー取り出すじゃん、でね、SIM カードをね、 こう次の機種に取り付けてみたいな作業するじゃないですか。もうだ頼むから話しかけないでみたいな。あの俺のそばで声を出すなみたいな、そんなねぐらい気使うんすよ。もうフッとかやったら最後じゃないですか。あれあれあれ、SIM カードどこ行ったみたいな。もうねすんげえ気使うの。うん、一応ねなんかその箱とか用意しといてさ、あの飛ばないように対策とかはしてるんですけど、もうすんごい気使うんで、正直ありがたいなんですけど、今結局ねその16とか使ってる方もそうなんですけども、物理SIMじゃないですか。んで、まあ詳しい方はね、あ、物理SIMから eSIM に切り替えればいいのね、なるほどね、なんて言って、こう、まあ、各事業所に、ね、まあ、例えばショップ持ち込みで、機種変更したいですっていうので、iPhone 17に変える方は、まあ、その、ショップの方がやってくれると思うんで、まあ、そこは楽かなと思うんですけど、僕 MVNO なんですよ。ビッグロブモバイルなので。で、こういう場合、まあ、問い合わせりゃいいんでしょうけど、どうなんのかね、と思って、ね。うん。だから、まず、その物理SIMを止めないといけないじゃないですか。どのタイミングで止めるのかな、と思って。うん。で、今の物理SIMを挿した状態で、eSIM にしたいですって言って、じゃあ物理SIMを今から止めます。eSIMのなんか ID みたいなのが送られてくるのかな。で、それで、それ打ち込んで、アクティベーションしてくださいねっていう形になって、eSIM が止まって、じゃあこ、物理SIMが止まって、じゃあ、今からは eSIM で運用しますねっていう形になるのか、うん、その辺は詳しい人、特に大阪城にお住まいの上様上様教えて、はい、ということで。でも昔のさ、大昔の携帯、そうね、25年ぐらい前の携帯で機種変更するときって中身どうなってたか正直わかんないんですけど、SIM カードってなくなかったですか？あの頃って。その、回線業者がなんか特定の番号に電話して、こっちの電話からこっちの電話に回線切り替えますって言って、で、テストですみたいな感じで電話して、それで切り替えてませんでした？ね。なんかそんな記憶があって、で、その、IC カードみたいのが出てきたのがもうちょっと後だと思うんですよ。その 3G 時代ぐらいだった気がするんで、うん、なのでなんかよく言えば新しい技術を取り入れつつも昔の時代になんか戻ったのかなっていうところで、なんかそういう意味じゃ、まあ携帯買ってくればね、eSIM のそのID とかが分かってれば、機種変更簡単にね、そんな、ふっとかで、ふっとかで、SIM カードがどっか行ったみたいなことにはならないと思うので、大丈夫かなと、うん、思ったりもするんですけどもね。はい。まあ、そんな感じで。まあ、そんなに心配することもないのかな。まあ他にもね、細かい機能を見ていくとね、プロセッサーが変わったりとか、まあその辺はね、順当な進化を、iPhone さんはしていくみたいなんですけども。で、なんかあわよくばね、僕ね、まあ iOS がね、こう、すくい上げられないっていうことになれば、僕あわよくば15にしようと思ってたんですよ。15、販売終わっちゃう、みたいで。なんだよ。ね、16は残るみたいですけどね。はい。 なんですけど。さあ、皆様は、予約とかもした方いるのかな？はい。って感じでございました。そして、もう一個、任天堂ダイレクト、この間ね、9月12日に、配信がありまして、盛り上がりましたね、ネットひとしきりね。皆様はどのコンテンツに一喜一憂したでしょうか。まあ、いきなり、マリオのね、こう映像から始まって、ミヤホンさん出てきたね。ミヤホンさんお元気そうでよかった。で、9月13日がスーパーマリオブラザーズの発売日だったそうで、まあ、あの伝説のテレテテレテから40年。社会現象でしたもんね。もう猫もシャクシーも持ってたもん。うん。うちの近所の子供たちみんな持ってたスーパーマリオブラザーズ。で、僕はちょっと遅れてね。まあ、4、5年遅れてプレイしたんですけども、よくできたゲームでしたね、あれもね。隠し要素もあったし、ね。ほんとすごいゲームですよね。宮本茂さんやっぱ素晴らしかったですし、皆さん音楽にもね、スポット当ててあげて、近藤浩二さん。すごいよ、限られた、ね、発音数で耳に残るね、誰もが知ってる音楽を、ああやって作れるっていうのはね、本当に素晴らしいなと思いますけれども、そんなね、スーパーマリオ40周年ということで、まあ、いろんなね、映画の、情報とか、ゲームの情報とかいろいろ流れてきたわけですが、ヨッシーのあの図鑑のゲーム、あれね、可愛いですよね。まあ、ヨッシーアイランドの系譜に近いのかな、ちょっと違うけどね、箱庭系ゲームっぽいけど、どことなくそのヨッシーアイランドからのなんか系譜を感じる可愛らしいねゲームでしたね。あれはちょっと娘とやりたいなって思った。可愛いヨッシーね、思うのは自由だろ。いや、あれいいと思うよ、本当。あとはね、ミヤホンさんのね、枠はそのね、感じで終わって、いろんなね、新しいゲームとか発表になって、友達コレクションもね、発表になってましたけども、ドラクエ7ですよ。皆さん、びっくりしましたね。もう、かっさらいましたね、話題をね。ドラクエ7リメイク来るんだって。リイマジンだったかなっていうタイトルで、ドラクエ7、もう割とキンキンですよね。2月発売ということで。ただね、ここで天空シリーズすっ飛ばしてるのよ。4、5、6を。で、今度ね、1、2のリメイク出るじゃん。3の HD リマスター出てるじゃん。だから、なんかあるんでしょうね。ここの意図がね。まあ、12につながる何かなのかって、言ってる方もいましたけども。これは、非常にネット上盛り上がってました。あとね、バーチャルボーイ来ると思わなかった。でも、笑ってもったもん、これ。バーチャルボーイ。マジかって思って、ニンテンドークラシックスで、バーチャルボーイが配信だそうです。来年の2月26とかだったかな。はい。で、まさかのバーチャルボーイだよ。ね、確かに、任天堂のビデオゲームの歴史をたどっていくとね、まあ、ゲームウォッチありました。で、そこからファミコンが出てきました。ゲームボーイ出てきました。スーパーファミコン出てきました。ね。そこから今遊べるもんだと、64スイッチありますよ。ゲームボーイアドバンスもあります。うん。抜かされてんだよ、バーチャルボーイが。だから、まあね、いろいろね、あるよねって。もう任天堂の黒歴史なんて言われて、一応でも赤字分は売りさばいたんでしょ。でもソフト数も何本だっけ、30本いってないんだよね、確かね。30タイトルとかは出てないはずだから、それでね、あーって なるほどって思ってたところにバーチャルボーイ忘れてねえよと。で、任天堂スイッチを差し込むための専用ハードもリリースだそうです。これ差し込んで、任天堂スイッチ差し込んで遊んでねっていうことらしいです。いやー、でもよく救い上げたね。素晴らしい。もうほんと。なかったことにはしてないよと。忘れてないよ、俺たちはバーチャルボーイよって。いやー、横井軍平さんのね、置き土産ですから。いやー、素晴らしいですね。はい。知らない方のために、ね、説明しますと、バーチャルボーイ。はい。聞いたこともねえよ、という人も結構いると思います。1995年7月だったかな、出たのが。はい。で、当時、ゲーム業界というのはですね、32ビットゲーム戦争というのが加熱しておりました。セガサターン、プレイステーション、ね。この辺が、まあ、台頭してきていた時代。で、任天堂も新しい、当時はウルトラ64だっけ？ウルトラファミコンか。ウルトラファミコンというコードネームで、次世代機作ってるんだけど、まあ、その前に、ちょっと一個出しとこうぜっていうところで、まあ、要は 3D ポリゴン時代だということで、なんか、3D に特化した面白いものが作れないかなということで、横井軍平氏、いろいろと知恵を絞って考えて、今で言うところの VR ですね。まあ、あの、VR ゴーグルみたいなものを覗き込んで、プレイするゲームっていうのを考案しました。で、この、ボーイとついてますから、一応ゲームボーイの系譜になるのかと思いきや、持ち運ぶにも微妙だし、テレビに出力できるわけでもないし、画面もですね、赤色 LED と、まあ、黒い画面、いわゆる赤黒画面。で、これで左右、まあ、ゴーグルを覗き込むんですよ。ゴーグルを覗き込むと、左右別々の、タイミングで映像が表示される。それを人の目はこう誤認識して奥行きのある映像としてこう捉えることができるっていうので、今までにない 3D 体験ということで大々的に売り出したんですけれども、まあなかなか厳しい世間からの評価にさらされ、これはどういうポジションなんだというところでですね。で、まあ、ソフト開発系関係も割と難航したんでしょう。サードパーティーも掴むことがあんまりできなくて、で、ソフトのラインナップもそんなに出せなくて。だからマリオにしても、テニスは出たけど、アクション系は出なかったんじゃないですか？あとなんかテレロボクサーっていうゲーム、ね、ニンテンドダイレクトでも紹介されてましたけど、あれは知ってるタイトルだけは。で、僕も実機触ったことないんですよ。バーチャルボーイ。なので、うん、まあそんな、ね、まあ、いわば、もう本当黒歴史って言われているぐらいですけど、なんかさ、Wii U が黒歴史だとか、ゲームキューブが黒歴史だとか、いろいろ、ね、任天堂暗黒時代とかあの辺言われてたじゃないですか。もっとひどいから。もっとひどいから。はい。なんですけど、救い上げてくれましたね。開発陣、任天堂の。これはもう本当、あっぱれ。あっぱれです。すごい。なんかこれをさ、まあ、チャンスと捉えるかどうかは別にして、なんかバーチャルボーイソフトの、新作とかね、出ると面白いよね。わかんないけど、本当にバーチャルボーイでやりたかったその可能性が、今30年経って、ね、プレイステーション VR とかが、あるわけじゃないですか。だから、まあ、その、 画面はそのまんまね、バーチャルボーイで、エミュレーターだからあくまでも、赤黒のね、画面だと思うんですけど、なんか面白いことがね、今後、バーチャルボーイの新作、どうかわかんないけどさ、なんかちょっと 3D インベーダーじゃないけどさ、なんかそんなのが出てきても面白いんじゃないかなって、ちょっと思ったりしますけどね。簡単なね、それこそ本当レトロな感じ、 3D パックマンとかさ、なんかそんなのが出てきても面白いのかななんて思ったりしますけども、まあそこまではやんないかな。まあこれもネット民盛り上がりましたね。僕は笑ってしまいましたけど、いろんな意味でね笑ってしまいました。バーチャルボーイ来るんだみたいな。いやでもこれは本当ね、任天堂のやっぱそのすごいとこですよね。古い技術の平行移動っていう言葉を横井軍平氏残していらっしゃいますけれども、もう本当に自社コンテンツをね大事にするっていう、いやーまさかとは思いませんでした。本当になんならテレビゲーム15とかも復刻していいんじゃないですか。ゲームウォッチのさらに前のやつね、はいって思いましたけどもね。はい、ということで、いやー盛り上がった盛り上がった、任天堂ダイレクト本当サプライズも多かったしね、良かったと思います。はい、ということで、前半はちょっと楽しいお話を、ちょこちょこ織り交ぜつつですね、お送りいたしました。はい、それではちょっと曲を挟んで休憩したいと思います。じゃあ、あ、そうそう、ね、YouTube とニコ動に MV を公開しました。以前パラビでもね、一回だけかけた曲なんですけど、見ていただけた方ありがとうございます。まだの方はね、リンク貼っておりますので、そちらからご覧になってください。聞いてください。DY フィーチャリング夏木かりんで、クリスタルメモリー、シーズンインザブルー。
溜めるたびに何かを捨てて
お送りしている曲は僕 DY フィーチャリング夏木かりんで、クリスタルメモリーシーズンインザブルーという曲です。まあ、僕の中では新曲ではないという理由で、ニコ動と YouTube 両方でね同時公開しました。MV もね結構ちょっとドラマ仕立てで切ない感じに仕上げてみたので、もしよかったら感想等々お聞かせいただければとっても嬉しいです。超絶喜びます。よろしくお願いします。続き、さあここからはですね本当聞き苦しい声で申し訳ない、コロナウイルスのお話ね、したいと思いますけども、ですね、全国的に今すごい、流行っております、インフルエンザとか百日咳なんかも流行ってるようでね、本当特にちっちゃいお子さんとかね、お年寄りの方とか心配ですよね。皆さん大丈夫でしょうかね。あの酷暑でさ、体力奪われたところに、まさに僕がそうだったと思うんですけど、ね、そこにつけ込んでウイルス入ってきちゃって、ね、感染しちゃうっていうことが、そういうパターンがね、非常に多いと思うので、皆さん本当にくれぐれも注意していただければなと思いますが、6月ぐらいからじわじわじわじわと、感染者数が、増えて、で、今現在ですね、この、番組を配信している現在では11週連続で、患者数増というような状況になっております。で、今一番新しい、コロナウイルスの変異株、ニンバスという変異株だそうです。正式名称は NB1.81 みたいな、そんな名前だったと思いますけども、ニンバスという愛称で呼ばれています。はい。で、このコロナウイルス、ニンバスの特徴、とにかく感染力が強いです。意味なんですけど、ニンバスの意味ね、調べました。雨雲っていう意味らしいです。雨雲がこうブワーって広がっていくように、感染がドワーって拡大していくっていう、そういう意味合いからニンバスっていう名前がついたそうです。で、もうほぼほぼ変異株としては、コロナウイルスとしてはこの、ニンバスに置き換わっていて、2年前に流行ったオミクロン株からの変異ということになっているそうです。で、症状としては、まず熱。もう僕もね、高熱うなされましたけども。喉の痛み。これがね、すごく、こう、突っ込みどころ満載なんですけども、カミソリを飲んだかのような喉の痛みだそうですよ。一つ言っていいですかね、これ誰かが言ったんだと思うんですよ。患者さんが言って、それ自体でお医者さんが言ったことがマスコミの間でこうバーって広がったのか何なのか分かんない。とにかく誰かが言ったんだと思うんですけども、カミソリ飲んだことあんのかお前俺はない、カミソリ飲んだことは。ああ、飲めるのカミソリって。だからそれぐらい喉が痛いってことをね、言いたかったんですよね。とにかく喉に来るよと、いうことですよ。で、食べ物を食べたくても、とにかく痛いと。ね、飲み込むと痛い。飲み物飲むのも痛い。っていう状態。これが主症状らしいです。で、僕も確かに喉に来ました。で、今ね、お聞きいただいているように、鼻声だし、声枯れもするし、咳も少々出ます。ただ、もうね、僕、今日で発症から6日経ってるんですけど、咳はだいぶね、落ち着きました。あんまり出なくなりました。時々出ますけど。で、喉の痛みに関してもありました、正直。 あ、なんか扁桃腺腫れてんのかなぐらい感じ。うん。ただその、そこまで強烈な、カミソリ飲んだら、そんな、ね、痛みではなかったです。食べ物も、まあ、食べられるし、うん。ね、まあ、体力つけるためにいっぱいいろいろ食べたよ。多分太ったよ。なんですけど。うん、だから、まあ、あとね、熱がしつこかったね。僕の場合ね。まあ、月曜日に仕事行ったですよ。で、まあ、会社着いて普通に仕事をしてたんですけど、その時にね、ちょっと、ケフンケフンってなったの。なんかこう、喉に入ってきた、なんか異物が入ってきたな、みたいな感じで、ケフンケフンってなって、で、それがね、なんかずっと、こう、続いてる感じ？喉がイガイガするな、みたいな。あれ、今日、なんか、ホコリっぽいかな、ぐらい思って。うん。で、まあ、帰ってさ、うがいとかすれば、だいたい収まるんですけども、収まらなくて、あ、おかしいな。で、咳もだんだん、こう、ひどくなって、いったんで、あ、おかしいな。なんかおかしいな、と思って。風邪の引き始めかな、と思って。で、その日は、カッコン糖飲んで、で、夕飯食べてカッコン糖飲んで、これ早く寝ちゃおうと思って、寝たですよ。で、9月8日のことです、それは。で、9日起きました。寒気すんですよね。で、熱がどうもあるぞ。体中痛えな。これ変だな、と思って、ちょっととてもじゃないけど、会社行ける状態じゃないと思って、電話して、今日お休み一日ください、言うんで、で、まあ、5月に僕一回風邪ひいたじゃないですか。あん時もね、ぐずぐずね、はっきりしない風邪でしたね、あれもね。熱出んのかよ、出ないのかよ、みたいな。ずーっとなんかぐずぐずやってた感じですけども、その時にもらったお薬があったんで、まずこれ飲んで、とりあえず寝てようと思って、ひたすら寝てて。で、火曜日に、僕、メンタルチェックとかも、ね、してもらってるんですけど、訪問看護さんが来て、で、ちょっと、朝よりは、体調楽かなーって思って、で、まあ、ただね、結構高そうだったから、熱が。で、咳も出るし、これはいかんなと思って、訪問看護さん来た時に、とりあえず手だけ消毒して、マスクして、お迎えして、で、その時に、今日ちょっと熱があるんで、って、うん、咳も出るし、熱があるんですよね、っていう話をしたら、いつもおでこでピッてやるんですけど、普通の体温計渡されまして。で、看護師さんが持ってる体温計いいね。もうすぐわかるね。30秒ぐらいで。あれいいわ。そしたら38度キューブとかあって。ワオ！あ、せーの。ワオ！ですよ。で、これは、何かの感染症の可能性があるから、今日はちょっと早めに失礼しますね、ということで、ホーカーさん帰られまして、で、その日は、ちょっと病院行けなくてですね、解熱剤飲んで、その日寝たんですよ。で、次の日ですよ。まだおかしいんですね。で、咳も出るし、咳もね、結構ね、重い。なんか。で、これは、ちょっとやっぱ変だなって思って、風邪かインフルかって思って、まあ、次の日もね、会社休みまして。で、まあ、ヘルパーさんにちょっと無理言ってですね、内科行きたいんですわ、つって、病院連れてってもらって、で、まあ、熱があるんで当然隔離ですよね。うん、人生二度目の隔離部屋、はい、入りまして、で、まあ、先生がまあ、 まあ、防護服みたいな、防護服というか、白衣よりちょっと分厚いやつ着てたと思うんですけど、それ着て、やってきてですね、どうしました今日は。いや、おとといぐらいからちょっと咳が出て、で、昨日高熱出て、今なんか7度1分ぐらいなんですけど、なんかしんどいんですよね、って。じゃあ、わかりました、つって、取り出しましたる、鼻綿棒、長い綿棒、来ました。はい。痛いね。痛かったね。なんか奥までズブズブ、ジュクジュクやられた、今回。なんか前回よりきつかった。うん。ジュクジュクやられた。うん。ここがいいんだろうみたいな感じで。よくねえわ。はい。で、はい、すぐ検査結果出るからね、ちょっと待ってて、って言われて、はい、あ、すいません、モノマネ入りました。で、まあ、待ってたんですけども、カーテン越しにね、隣にも発熱してる方がいらっしゃって、まあ、聞くともなしに聞こえてくるじゃないですか。で、聞いてたら、なんか僕よりしんどそうなのに。むちゃくちゃしんどそうで、で、看護師さんが、まあ、入ってって、まあ、熱測りましょう、つって、測って、で、まあ、熱見たら、あーっていうの。明らかに僕より高そうなんですよ。まあ、高いねーって。大丈夫ですかって。ちょっとしんどいですね。横になっときますかって。あそこさせてもらえますか？俺よりしんどそうじゃん、この人。大丈夫？ってなって。でも本当しんどそうだったんですよ。うん、で、まあそうこうしてて、まあ10分、20分ぐらいしてからかな。で、まあ僕のとこに、つかつかって先生来て、山本さん！このテンション、このテンション。うん。あ、はい。コロナだった。わお！マジっすか？だって。あ、コロナだった。はい、私、人生初コロナです。今まで、5年間のらりくらりと、まあ、ワクチン接種なんかもね、最初の方はしておりましたけれども、のらりくらりといろんな変異株かわしてまいりましたけれども、ニンバスには勝てませんでした。かわせませんでした。はい、ということで、まあ、見事にコロナだったということで、まあ、特効薬がないからね、とりあえずそのコロナに効くであろうものを処方していただいて、で、あと、なんかね、貼り薬もらったんですよ。胸に貼る貼り薬みたいなやつ。多分あれだよね、気管支を広げる系のお薬だよね。まあ、咳がひどいのと、ちょっとこう、声枯れがあったから、なんかその辺から処方してくれたのかなって思って。今よりひどかったからね。今まだ出る方になったから、声。なんですけど、まあ、それで、なんか、あれが効いたのかどうかよく、それもよくわかんないんですけど、とにかく処方してもらって、で、いつもね、まあ、飲んでる服薬の分、それも処方してもらって、帰りまして。で、そっから、隔離生活です。もうコロナなので、しょうがないです。これはもうしょうがない。はい。で、もちろん会社にもね、行くわけにいかないしね。先週いっぱい休ませていただきました。で、一応明日から僕行くつもりではいるんですけど、まあ、ヘルパーさんがね、明日、何、検査キット持ってきてくださるので、まあ、それで、どうかなっていうところで、もうだいぶいいですけどね。うん、咳も。落ち着いてきたし、鼻声ですよね。鼻声なのがちょっとあれですけど、うん、 まあ本当にでも体調は落ち着いてきました。はい、おかげさまで。ただもう隔離生活つらい辛い、しょうがないけどね。もうヘルパーさんもさ、入れないからさ、うちに。で、ただね、あの、食事だけはね、届けていただけるので、その、窓コンコンってしてもらって、そっからこう、あの、僕もね、マスクして、で、消毒したてで、その、ね、いろいろ受け取るっていう格好で。もうなんか久しぶりに吉牛とか食ったよ。うまかったね。うん。で、あの、吉牛と、あの、何？豚汁？豚汁のセット？美味しかった。めちゃくちゃ美味しかった。最高でした。ありがとうございました。うん。まあ、そんな、ね、合間、いろいろ、ね、隔離生活。でもやっぱ、ね、その隔離されてるとはいえさ、なんか、こう、汗もかくわけよ。熱出てるからね。で、下着も汚れるわけさ。やっぱね、この時期だから、体もベタベタするし、やっぱ気持ち悪いじゃないですか。だからやっぱお風呂には入ったりとかね、しつつ、お洗濯もしつつ。本当にこう、あれだね、日常生活するのってこんなに大変なんだなっていうのをね、やっぱ健康って大事だなって身に染みましたね。普段普通にできてることでも、結構しんどいんですよ。ちょっと動くとね、なんかもう、ぐったりするしね。なんとも言えないこの、ぐったり感がありましたね。うん。まあ、未だにあるんですけど、もう風呂掃除、ちょっとするだけで、うわ、しんどい、ちょっと横になろうとか、うん。そう、もうご飯、炊くだけでも、ちょっともうしんどいわってなったりとか、だいぶそれもね、体力戻ってきたのかなっていう感じがしていて、もう本当にありがたいことです。うん。でさ、コロナって言うとさ、皆さんやっぱ味覚がね、失われるとか、嗅覚がなくなるとかさ、なんかその辺が症状としてね、よく言うじゃないですか。僕全くそういうのなくて、それがやっぱ助かった。うん。ご飯も普通に美味しいし、ただなんかね、ちょっと味が変かなっていうのは思ったですね。うん。なんか苦さがね、際立ったというか、丸亀製麺食ったんですよ。ある日ね、ある日丸亀製麺食った時に、丸亀製麺のつゆってこんな苦かったっけって、ちょっと思いましたけど、うん。でもまあ、ほぼほぼそんな味覚の障害はなくて、それが助かりましたね。まあ、あくまでもこれは僕の体験談なので、参考にする程度にしていただければと思います。本当に個人差があると思うので、もう本当にね、カミソリ飲んだみたいに、喉痛いっていう方もいると思う。うん。で、今、ニンバスね、本当にすごい勢いで拡大しているので、皆さん本当の人混みではマスクした方がいいよ。ちょっとね、酷暑で、まあ、酷暑というかもう残暑レベルにはなってきたかと思いますけども、できればマスクね、人混みではした方が、今は賢明かなというふうに思います。はい。で、そうだね。まあ、とにかく、今ね、体力が一番落ちてる時期なのでね、夏の疲れが出てきやすい時期なので、栄養のあるものをね、たくさん食べて、体力落とさないように、気をつけてほしいな、というふうに思います。うん。はい。僕からのお願いです。で、まあ、今後なんですけど、僕はですね、このニンバスが感知した暁には、とりあえず3ヶ月は最強らしいです。抗体ができてるからね。とりあえず3ヶ月は最強らしいんで。まあでも、まあ、こう、甘んじることなくですね。もう二度とかからない。他の感染症もありますから。ね。気をつけていきたいなというふうに思います。 はい。まあ、本当、ご心配いただいた方、それから、サポートをいただいた方、この場を借りてではありますが、本当、ありがとうございました。うん、ご心配もおかけしたし、はい。また、今週から、頑張って、休んだ分も、まあ、体力とも相談しながらね、働いていきたいかなと思います。はい。ということで、今回ですね、月刊縁側のコーナーをお届けしました。言い残したことは多分ない。うん、はい、縁側のコーナーでした。
DY のパルベライズビート。
DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。ごめんなさいね、お聞き苦しい声でね。はい、ということで今日はですね、まあいろんな、iPhone 出るぞとか Nintendo Direct 熱かったぞとかコロナウイルスの話をしてみましたけども、いかがだったでしょうか。まあでも、ね、いつかはかかるんだろうなと思ってましたけどもね、ついにかかってしまいました。皆さんもね、今まだかかってないという方も、絶対かからないという保証はないので、ぜひですね、まあ、かからない方がいいんだよ。うん、かからない方がいいけど、まあ、僕の話がちょっとでも参考になってくれれば嬉しいなと思います。ということで、この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。月刊縁側ではですね、DY に取り上げてほしいニュースや話題、お待ちしております。石破さんね、辞任の意向を固めましたね。うん、その辺は喋ってないね。いっか。はい、ということで送ってきてくださいね。各種方法でお待ちしております。パルベライズビートのと、パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。パラビアットマークももメールドットコム、 PARABI アット MOMO-MAIL.COM、X をされている方、番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ、PARABI をつけてポスト。お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってます。はい。そして僕 DY、音楽活動をいろいろやっておりまして、シングルとかアルバムとか出ております。すべての、まあ、作品に関しては、番組の記事ページにリンクを貼っておりますので、そちらから、気になったものがあれば、ポンとチェックしてもらえればと思います。今日かけたパンデミックとかもね、ベスト版とあのセカンドアルバムそれぞれリンク貼っておりますので、よろしくお願いします。そして、YouTube とニコ動やっておりまして、まず YouTube2 作品公開しました。マネキンとクリスタルメモリー、今新作として2つ挙げてます。そして、ニコ動にはクリスタルメモリーが、追加されてます。もしよかったらね、MV 楽しんでくれると嬉しいです。よろしくお願いします。そして僕 DY、 この番組以外にもポッドキャストをやっております。9日に弾けたいラジオが更新されました。あ、9日じゃないわ、ごめん、ちょっと遅れたんだ。そうそう、コロナの関係で更新がね、遅れてしまいまして、11日ぐらいに更新してますが、最新回更新されてますので、よかったら聞いてください。それから明日15日音畑ね、最新回更新になりますので、こちらも、聞いてみてください。よろしくお願いします。はい、ということで今回のパルベライズビートおしまいです。本当にお聞き苦しい声で申し訳ないです。来週は戻ってると聞いた。コロナの後がきついって聞くよね。うん、後遺症みたいなのがね、ずっとなんか体がだるいとか聞きますけどもね、本当その辺も、まあ、加味しながらね、無理せずに、ぼちぼち働いていきたいなというふうに思っているので、はい、もうちょっとご心配おかけするかもしれませんけども、よろしくお願いしますということで、来週会えたらいいね。元気にお会いしましょう。パルベライズビート、ここまでの相手はパーソナリティ私 DY でした。それではまた次回元気にお会いしましょう。 ごきげんよう。バイバーイ。ニンニン。